先週からダニエル書から新しいテーマでシリーズを始めましたけれども、困難の時に神様に信頼するということでした。で、先週はダニエル1章からそのダニエルとその友達がバブランに連れられて、で大変な目に遭ったことを読みました。でもその中には4つのことも覚えました。困難な時にも神様の摂理を認めること、神の教えに反する世間の考え方に注意すること、困難の時にも神様に従う決心をすること、そして神様の助けを認識すること、この4つを一章から学んできました。で、このシリーズを通して私の願いなんですけど、で一緒に学んでいくと、でもっとさっき祈ったように神様に頼るような人となりますように、それが私の願いです。で今日ダニエル2章を見ますが、この中にはダニエルとその友達が新しい試練に直面することになります。私たちの人生の中にも試練が来ます、本当に大きい試練も小さい試練も苦しむ時はあります。時間が短いかもしれない、それとも長引くすることもありますけど、でも苦しむ悲しむ人生はないんです、必ずあることです。でもその中には、平安が可能です。でなぜかというと神様が全てを支配しておられますから、だから心配する必要ありません。どうしようもない時こそ慌てずに神様に信頼する必要があります。ダニエル書2章の出来事から、信頼する時神様が働いてくださることを学びたいと思います。順番に見ていきたいと思います。でまず2章の1節から13節、ここには王様の夢のことが書いてあります、王様がその夢を見て、眠れなかった。ルシー先生も経験してるんですけど、眠れない時本当に大変です、続いたらもう他の何もできないことになってしまうから本当に大変です。だから王様はもちろんその夢の意味を誰かに説明してもらいたいんです。でそれで自分の心が落ち着くだろうと思いました。だから2節に書いてありますけど、王様は呪法師、呪文師、呪術者、カルデア人、つまり他のところで知者で知恵のある者で王様の相談役の人にお願いしました、夢の意味を 解き明かすように命令しました。で、4節見てください。ね、カルデア人たちは王に告げていった。アラム語で、王よ、永遠に生きられますように、どうぞその夢をしもべたちにお話しください。そうすれば私たちはその解き明かしをいたしましょう。ね、夢を話してください。でも王様は話しませんって言います。ねえ、どういうこと？もうしもべにその夢の内容、解き明かしだけじゃなくて夢の内容も言ってください、言いなさいと王様が言いました。ね、もししなかったら、できなかったら、五節ですけど、できなかったら、ね、殺します。もう終わりです。ね、それだけじゃなくて、家族も家ももう滅ぼされます。できなかった。できたらご褒美はあるんですけど、できなかったらもう終わりです。で、9節には最後の方ですけど、ね、あなた方は、王様が言うんですね、あなた方は時が移り変わるまで偽りと欺きの言葉を私の前に述べようと決めてかかっている。だからどんな夢かを私に話せ。そうすればあなた方がその解き明かしを私に示すかどうか私に分かるだろう。つまり王様が自分の相談役を信頼できない、ね、もし解き明かしだけじゃなくて内容も話してくれれば、それで信頼できる、本当のことを言ってることが王様分かりますけど、そうじゃない場合はもう信頼できない。でもその知者が10節と11節、そのことは無理です、神様しかできないことだと言います。10節、カルデア人たちは王の前に答えていった。この地上には王の言われることを示すことのできる者は一人もありません。どんな偉大な権力のある王でもこのようなことを呪法師や呪文師、あるいはカルデア人に尋ねたことはかつてありません。王のお尋ねになることは難しいことです。肉なる者とその住まいを共にされない神々以外には、それを王の前に示すことのできる人は、者はいません。神様、本当の神様しかできないことです。でもね、その知者、いわゆる知者ですね、知者は神様しかできないことを認めるけど、神様を求めようとしないですね。で、私たち信者としてもちろん、ね、全知全能の神様に目を上げたいと思います。 全知全能の神様に目を上げましょう。詩編に書いてありますけど、詩編121編こう書いてあります。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。どんなに大きい慰めでしょう、この天地を作られた神様が私の助けであること感謝です。だから私たちはどんなに大変な目にあっても、この知者のように絶望的な感じをしなくてもいいです、全知全能の神様を知っているからです。でその夢の内容と解き明かしは神様しかできないことですけど、それはもちろんです。なぜかというと、その王様に夢を与えたのは誰ですか？神様です。でだから今日の、一番上ですけど、夢の神様とタイトルというタイトルにしましたけれども、王様の夢とかそれじゃなくて、これは神様の夢です、夢を与えられる神様の話です。神様が中心になります。でその神様のもともとの計画、ご計画は、ダニエルを用いて王様に神様ご自身のことを表すことでした、王様にそして他のすべての人々に、支配者は一人しかいない、その支配者は神様であることを示そうとする。王様は納得しません。その知者の願いに、内容を話してくださいってまた言ったんですけど、12節に、王様が怒りました。もうみんな殺せって言います、その知者の中にはダニエルも、3人の友達も入ってます。だからこれでダニエルとその友達が殺されることになります。でここからダニエルが登場しますけれども、次14節から24節まで、そのダニエルの祈りについて考えていただきたいと思うんです。でダニエルはこの試練にどう反応するか、どう対応するか、それは祈りです。ダニエルが祈ります。でまず14節には、ダニエルはその無理な願いに対してどんな反応するか、14節に、その時ダニエルはバビロンの使者たちを殺すために出てきた王の侍従長オリオクに 知恵と思量と思って応対した。知恵と思量と思って応対しました。ダニエルが私たちはどうでしょう。願われた時、ね、何か言われた時に特に、ね、上から女子が何か言われた時にどう反応しますか。ダニエルのように冷静に、ね、親切な言葉で反応できますか。ダニエルはもう反発的な話し方とか、ね、恐れる気持ちもなかったんですね。で実はダニエルは非常に勇敢で、ね、いました。なぜそれがわかるかというと、16節にもうダニエルは王様の前に行きます。ダニエルは王のところに行き、王にその解き明かしをするためしばらくの時を与えてくれるように願った。これは勇気のある行動じゃないですか。もう先ほど知者が王様に願った時はもう殺せって言われました。それなのにダニエルはまた王様のところに行って、ね、願いました。ね、私たちも同じように、ね、新約聖書ですけどパウロの勧めに従いたいと思います、ね、人と接するときどうすればいいか、難しいときどうすればいいか、ね、パウロがこう書きました。コロサイには、外部の人に対して賢明に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさい。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方が分かります。コロサイ4章の5節と6節の御言葉ですけど、冷静に、ね、親切な言葉 で適切な答えをしましょう。ダニエルがその王様のところに行ったらすごい願いをしたんですけど、結局、ね、王様が時間をくださったみたいです、ね、すぐに殺さなかった。でこれは何かというと、ね、神様の働きだと思います、ね、普通は王様は許さないけど、ね、今回は神様が特別にダニエルに助けを与えました。17節と18節見てください。それからダニエルは自分の家に帰り、彼の同僚のハナヌア、ミシャエル、アザルアにこのことを知らせた。彼らはこの秘密について天の神の憐れみを請い、ダニエルとその同僚が他のバブロンの知者たちと共に滅ぼされることのないようにと願った。つまり、 ダニエルが祈ります。ダニエルだけじゃなくて、もう家に帰って3人の友達も祈るようにしました。で、一緒に祈ったでしょう。ヤコブの御言葉ですが、1章5節、ヤコブがこう書きました。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。知恵をください。で、ダニエルが神様に祈った時、神様が答えてくださることを期待していました。神様が答えてくださると信じたから、勇気を持って王様の前に出ることができました。私たちも、ダニエルのようにしましょう。神様に知恵を求めながら答えを期待しましょう。神様が答えてくださることを信じて、信仰を持って祈りたいと思います。そして19節から、神様がそのダニエルの祈りに答えてくださいました。ちょっと読みましょう。19節から神様の答えとダニエルの祈りがあります。19から、その時夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに掲示されたので、ダニエルは天の神を褒めたたえた。ダニエルはこう言った。神の皆はとこしえからとこしえまで褒むべきかな。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し王を立て、智者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる。神は深くて計り知れないことも、隠されていることも表し、暗黒にあるものを知り、ご自身に光を宿す。私の先祖の神、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力とを賜り、今私たちがあなたに恋願ったことを私に知らせ、王のことを私に知らせてくださいました。これがダニエルの祈りですけれども、ダニエルはどんな祈りをするか、ちょっと注目したいと思います。もちろん神様が答えてくださったから神様を褒めたたえます、賛美の祈り、感謝の祈りですけど、ただの感謝、神様がやったから神様感謝します、それもいいんですけど、でもダニエルの祈りは本当に深い祈りです、ちょうど今神様がしてくださったことについての祈りなんですね。だから神様、20節には神様の知恵と力、褒めてたいます。で、 21節はその夢の解き明かしに関わってくるんですけど、まだ話してないんですけど、で王様を廃し 王を立て、でそれは夢の内容でした。で知恵には知者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる、ね、そのちょうど今神様がダニエルに知恵を与えてくださいました。隠されていることも表してくださいました。このようにダニエルは感謝します、感謝しますだけじゃなくて、ね、深い祈りをされています。だから私たちも同じように、ね、神様の御恵みを考えて、ね、感謝の祈りをするとき、ね、その内容を深く考えて、ね、神様のご性質、神様の御業を、ね、深く祈りたいと思います。詩編50編の御言葉です。で苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう、あなたは私をあがめよ、ね、神様から助けを求める、そして神様が助けを与えてくださる、そして最後は、ね、助けられた人が神様をあがめることですね。ね、これはもう次のところ、その25節から45節まで、その解き明かしと夢の内容の中に分かるだろうと思います。ダニエルが25節から王様に説明をしています。で特に28節のところ、27節見てください。27、ダニエルは王に答えていった。王が認められる秘密は知者、呪文師、呪法師、星占いも王に示すことはできません。しかし天に秘密を表す一人の神がおられ、この方が終わりの日に起こることをネブカデネゼル王に示されたのです。あなたの夢と寝床であなたの頭に浮かんだ幻はこれです。でここから説明するんですけど、でもまずダニエルは、ね、神様のことを明かしします、ね、神様ができた、ね、人にはできないこと、一人の神様、つまり唯一まことの神様がしてくださいました。私たちも同じように、ね、神様が働いてくださるとき、ねね、その神様がしてくださったことを証しをしましょう、ね、勇気を持ってこれは神様だってみんなに言いましょう。みんなご存知だと思うんですけど、ペテロがこう書きました、ね、心の中でキリストを主として崇めなさい、そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。 いつでも、私たちの心の中の希望、イエス様のことを証しできるようにその用意をしましょう。ダニエルがちょうど今、神様が素晴らしいことをしたから、もう必ず神様に栄光を期すことにしました。でその、夢の内容なんですけど、29からダニエルはそのこれから後に起こることと書いてありますね。これから起こることが示されています。ダニエルがその言うことの中に、ダニエルが、賢いということが分からせるためじゃなくて、ただただ王様に、唯一まことの神様がいらっしゃるということを教えるためです。でどんな夢かというと、大きな像がありました。4つ部分があって、でダニエルがその各部分の説明をしました。でその説明はその詳しいこと今日は言う時間がないんですけど、でもその説明もなぜ大事かというと、全てがそうなったということが私たちには一番大事なことです。神様の予言、神様が話したことだから必ずそうなったということを覚えていきたいと思います。でダニエルがその36からその解き明かしをします。で見てください。また神様に指します。36から、これがその夢でした。で説明する。私たちはその解き明かしを王様の前に申し上げましょう。で私たちというのはダニエルとその友達のことも入れています。ダニエルはすごく謙遜な謙虚な人で、もう友達も一緒に入れました。37、王の王である王様、天の神はあなたに国と権威と力と栄光とを賜い、また人の子ら野の獣、空の鳥がどこに住んでいても、これをことごとく治めるようにあなたの手に与えられました。あなたは金の頭です。で像の一番上のところですけど、で ここでダニエルが、王様にとっても丁寧に話しますね。で王様は素晴らしいですけど、その王様を立ててくださった方は神様なんだ、神様が全てを与えてくださったよって言います。全て神様の働きです。神様の出来事です。とても謙遜な態度で話しますが、でも一番大事にすれば王様じゃなくて神様ということは明らかです。 で像には4つの部分があって、で各部分が世界的にはで支配する国のことを表しています。でまず一番上がバビロニア帝国で、次はメドペルシャ連合帝国、そして3つはギリシャ帝国でローマ帝国という順番があるんですけど、で詳しいことは私たちにとってそんなに今は注意しなくていいと思うんですけど、ただ必ずその解き明かしが本当のことになったことを覚えていきたいです。でその像の像があって、最後にで34節、像その説明です。であなたが見ておられるうちに一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。でその時鉄も粘土も青銅も銀も金もみんな共に砕けて、夏の麦打ち場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全道に満ちました。これ何かというとメシア、救い主のことを表しています。その神様、メシア、救い主の王国は、最後の最後に、優れた 国王国となって永遠に続くということを夢の中に表されていました。これは王様に覚えさせるため、私たちにも覚えさせるためですけど、本当の支配者は ただ一人です。神様、永遠の支配者だということを思い出させます。だから私たちもアメリカ人であっても日本人であっても、国に頼ることなく、神様だけ永遠に支配するから、神様に頼りましょう。王様がダニエルが説明したことに納得しました、解き明かしも夢の内容も納得しました。で最後に46節から最後まで、王様がダニエルのことも神様のことも認めています。見てください、46。それでネブカドネゼル王はひれ伏してダニエルに礼をし、彼に穀物の捧げ物となだめの香りとを捧げるように命じた。王はダニエルに答えて言った。あなたがこの秘密を表すことができたからには、まことにあなたの神は神々の神、王たちの主、また秘密を表す方だと、王様が神様のことを認めています。でなぜかというと、ダニエルがはっきりと証しをしたからです。 で、これによってこの出来事によって王様は謙虚にさせる、王様を謙虚にさせるはずですね。自分が神様の支配下の中にいるってことを理解するはずです。で、最初はそうさせたかなと思うかもしれませんけど、ダニエル書の最後のところまで読むと、王様はまだまだ神様のことをはっきりと信じているわけじゃありません、ね、ただダニエルの神様はすごいなっていう思いをしました。それに対して王様がダニエルにご褒美、ね、報酬と捧げ物と位を与えました、ね、でも覚えましょう、ね、実際に王様はそういうことを与えるけれども、実際に神様が全てを支配してそうなった。だからもともと神様がダニエルとその友達にこの報酬を与えてくださいました、ね、この全てが神様のご計画でした、ね、2章の最初のところに、でダニエルも友達も殺される可能性が高かったです。でも結局神様が働いてくださり、ね、殺されるじゃなくて、ね、すごく高い位置になりました。いろいろあります。でイスラエル人は400年ほどエジプトにいました。で今ダニエルの当時はバブロンの捕囚70年が決められていました。これ大変なこと、本当に大変なことだったんですけど、全て神様のご計画でした。それを覚えてほしいんですね。私たちも大きいこともあるし小さいこともあるし、全ての試練は神様が許されるものです。で夢の中に意思があったん でキリスト、ね、救い主の再臨のことを表しています。で私たちがその再臨を待ち望んでいます。ただまずは私たちがイエス様十字架で私たちの身代わりとして死なれたことを覚えます、ねね、後のことは素晴らしいですけど、イエス様でもやっぱり苦しみを受けました。これ全て神様のご計画でした。だから私たちがどんな試練に直面しても、ね、今神様がこの試練を与えてくださいました、ね、この試練を許されました、ね、ここからこの中から神様が私に何を教えようとするんだ、それをよくよく自分に聞きたいと思います。今週こそ主と共に歩みながら、ね、どんな試練があっても大きいものも小さいものも、ね、このダニエル2章の御言葉を覚えましょう。全知全能の神様に目を上げましょう。神様に知恵を求めながら答えを期待しましょう。 神様がしてくださったことを証しをしましょう。神様が全てを支配していることを覚えましょう。